皆さんこんにちは。 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口恵子です。この番組は全国各地にいらっしゃる NSP 会員さんに私樋口が直接お会いし、今までの人生について、お仕事について、お住まいの地域について、日本について、そして NSP への思いをお聞きし、お一人お一人の魅力、そして日本の魅力に迫る番組です。今回も素敵な方とご一緒させていただきました。それではお聞きください。
それでは今日は京都の伏木さんと一緒にお送りします。伏木さん、よろしくお願いします。まずは伏木さんの自己紹介をお願いします。はい、
伏木みちを言いまして、はい、私は実は、はい、京都の設計事務所に昭和まで勤めてまして、はい、平成に入って独立して京都で事務所をやってます。
はい、
でまあ、一般建築とかもあるんですけど、もともと実家が京町屋いうこともあったんで、まあ、ほんの5、6年前からですけど、町屋の保存促進せんといけない、うん、今までは新しい建物を建てた
と思って、5、6年前からその本格的に町屋の、はいはい、あ、そうなんですね、
ということをやってます。はい、で、そういう町屋の仕事なんかよく興味がある不動産屋さんとか工務店とか、私の大学の先生とか、はい、同じ設計所チームなんかで、ちょっと名前が硬いんですけど、京町屋居住支援者会議を作ってまして、
あ、なるほど、京町屋居住支援者会議、はい、
でそれと建築士会も当然入ってまして、はい、木造とかラジオとか総務委員会が入ってまして、あ、はい、でこの建築士会からの派遣みたいな形で、はい、京都市が前 NPO の、 あの勉強会に使ってもらったんですけど、はい、京都市景観まちづくりセンターのがありまして、
はいはい、
そこがまちづくり、はい、づくりとか町屋の保存とか、はい、防災とかやってる中で、はいはい、あの建築士会からの出向みたいなんで相談員みたいな人
でした。
あの最近結構力入れてやってるのは、はい、あの建築士会のラジオ部会のがありまして、
はい、
毎週土曜日30分番組持ってまして、
はい、
で京都のまあ職人さんとか芸術家とか、はい、とか街づくりに関わってる人のゲストをお呼びして、はい、お話しようということで、今日も先ほどあの録音行ってたんで、
ありがとうございます、お忙しいお時間いただきまして、でそれは京都の毎回ゲストをお呼びしていただく
と、はいはい、まあ、一応トイト大変なんで、まあ、一応京都市内いうことには限定して、
はい、あ、そうなん
です、はい、で例えばいろんな手を含めて職人さんとか、
はい、
いろんな方のお話を聞きしてて、はい、まあ結構あの建築士会の看板しかないんですけど、ラジオとかでいろんな方出ていただくんで、
はいはい、
あの狂言の茂山さんとか、
へー、結構
メジャーなアーティストの方とか、街で街づくりやったらしていただくんで、非常に面白いなと思ってるんですけど、
へー、それはき始めたきっかけは何だったんですか。
あの建築士会が三条通りいう最近人気になった、
はい、
旧東海道のところの
歩きました、はいはい、
この街づくりを応援してて、その三条通りの街づくりの一環で、
はい、
あの放送局ですか、コメディ放送で、それで建築士も混じってるんで、
はい、
その中で三条のお店を紹介するのと建築士の活動を紹介しようということで、はい、ラジオ番組始まった。
あ、そうなんですね。それはもう始めるときにもう皆さん初めての番組ですか。
そうそうそう。
あ、そうなんですね。
だ、私は途中参加なんで軌道が固まってく
る、ね、なるほど、
結構その活動が面白くて、
あ、あ
の
そうなんですね、
よく家内にクラブ活動頑張りすぎて怒られて
なるほど、本業以外のところ
で、実は去年の地震の後、
はい、
ぜひ地元の建築士会のメンバーのお話が聞かなきゃいけないということで、
はい、
夏の5、6、7ぐらいに、
はい、
あの現地の人の電話、インタビューして、それ
を
放送するようにしてたんです、はい、ちょっとあとあの体制がちょっと整えて今止まってるんですけど、はいはい、5月ぐらいから今再開しようということでまた始めてまして、
あ、この来月ですね、
はいはいはい、で要はあのと福島とか、
はい、
あの茨城県とかあるんですけど、出ていただいて、なかなか地元の声が伝わってきませんよね、マスコミとか、ね、
そうなんですよ、だってこうメディアから見るっていう、は
い、でまあやっぱり建築士会なんで、はい、建築士会の地元の人が、あの今年全国の女性ばっかりなんです、建築士会の女性部会いうのがあって、はい、それの全県庁大会だったんで、その時今度が取れたんで、まあ、はい、復活しようということで今、
ああ、そうなんですね、なるほどなるほど、ね、
まあ出力弱い放送局なんで、
はい、
あのあまり聞き取りにくいんですけど、ブログに音声を上げて、
あ、なるほど、
ホームページから聞いてもらえ
れば、そうそうそう、全国、まあ、はい、世界どこでも聞けるってことですね、はいはいはい、あ、そうなんですね、
はい、この活動結構いいなと思ってますね、
へえ、
まあ、ただなかなかあの しんどくなって、はい、ラジオの部員が辞めるとか、
あ、なるほど、
子育てで50% しか参加できないとか、
いろいろ皆さんの個人的な、あ、なるほど、そうなんですね。それはそのもう京都の、建築士会の方と、
そう、京都建築士会がスポンサーで、
スポンサーで
その中のメンバーがやってるという。
で東北の建築士会の方と
電話インタビューで、はいはい、なんかそういう、まあ、どういう体制でやるかいうのだと相談したりしてるんですけど、
ね、そのお話の内容っていうのは大体どういう話
ですか。まあ、それこそ高台移転の話とか、
仮設
住宅の話とか、
はい、
それとか意外と地元の企業より、
はい、
東京方面からたくさん来てるとか、いろんな皆さん視聴したりとか、
そうです
よね、なかなかメディアに乗らへんので、
そうですよね、
ぜひ継続的で、ラジオ運営するの大変なんで、急にやっても大変なんで、
はい、
うちの番組お貸しするんで、もうどんどん青年の師匠みたいな人してください、
生の声を、そうそう、あ、そうなんですね、はい、そうするとまた来月から再開を、
はい、あ、楽しみ、それはぜひしたい、
そうですね、皆さん聞けますもんね、
はい、でそれと、はい、バーチャルの関係で言うと、
はい、
一昨年になるんですけど、はい、平成22年の10月に3回目の京町屋の調査があって、
はい、
一体どれぐらい京町屋が残っててどうかいうのを調べたところ、
はい、
まあ、実は年々減ってるんですけど、はい、3回目の平成22年の10月時点で4万7000件残ってまして、京町屋に保有した
り、ね、はいはい、
でまあ、年間 2% ずつ滅失してるんで、それを何とかしたいなというのは、
それは実際に調査された時にその4万7000、
そうそうです、毎週土日、
はい、
ボランティアで行って、はい、
調べるんですか、
エリアを回って、
はい、
亡くなってるあるとかで、抹茶の種類が、
はい、
土2回とかなんかいろいろあるんで、その種類を合わせてチェックする、それとか今まで見落としたこと新しく発見したところもあるんですけどね、
あ、そうなんですね、はい、新たに、
まあ、それの一環で、
はい、
その抹茶を保存するんで、景観まちづくりセンターがいい抹茶はぜひ保存して壊さずに使ってください、ね、
はいはいはい、個
別訪問したり、
あ
とそれとかで、いろんなこと悩まって出前相談に終わって、
はい、
で直接行って相談とか建物見て相談してほしい言われたら、
はい、
そのまちづくりセンターに協力してる建築士会とか、
はい、
建設業の組合さんとか不動産のメンバーの方からなんか相談に行くという活動もしてる、
そうなんですね、はい、へ
ー、でその一環でね、実は京町家みたいな古い伝統的な建物は、
はい、
不動産的な価値がないんで融資が下りひんかったんですけど、リフォームするための
そうなんですか、
リフォームするために融資を下ろすためにいろいろ考えて、
はい、
京都の地銀が一個協力してくれはって、
で
ただ何も出しては貸せへんので何かしようということで、
ああなるほど、はい、
その融資受けたい人が3万円払って、
はい、
町屋株というのを依頼するんです、で、はい、私らみたいな人間とか公務員が
現地
に行って、
はい、
間取り書いて、
はい、
どこどこおかしいとこ直したらいいですよというカルテを書いて、それを持って一応建物が信用できるということで、まあ地銀の方が、
あ、なるほど、そうなんですね、そうで融資を受けるその審査の時にそれカルテが必要ということですね、
そうね、私は借り出されていい
あ、そうなんですね、はい、それはどういったところを調べるんですか、
まあ、建物の間取りとか守りがないとか、はい、床が下がってへんとかで、大工さんはレーザーで縦横水平を目星とか測って、
はい、
どのぐらい建物が曲がってますかというふうな調べたりすると、
で、
まあ、それをベースに、
はい、
住ま
は
る人とか、
はい、
元住んだ人はできれば補修してくださいねという、
ああなるほど、はい、そうなんです、やっぱりそのリフォームというか補修をして保存していかないと、はい、やっぱ難しいんですか、は
い、まあ、そっちの方が長持ち
です、あ、そうですよね、
でそれとその中で近い話なんで、
はい、
京都市が、
はい、
京都市地域連携空き家流通事業をやってまして、
はい、
要は一つの小学校単位で一つの、例えばここでしたら習得学校になるんですけど、
はいはい、
単位で空き家を掘ったことそのままそれが町の中の過疎になるんで、
はい、
空き家をいかに流通させるかということで、
はい、
それぞれの学区に専門家を送り込んで、
はい、
相談しようという活動をしてまして、でその中で私が参加してる町屋を保存してる、
はい、
京町屋居住支援社会議という、
はい、
とこは春日学区というとこに、
はい、あ、春日学区で、はい、
ご協力させてもらって、
はい、
その活動してるんです、ただその春日学区はね、全国的に非常に進んだところで、
はい、
もう火災で老夫婦が亡くなったのをきっかけに、
はい、
地域で合体しないとダメだということで、
あ、
で、
なるほど、はい、
新商社の方が高齢者の方がどこに住んでるかもう把握してはって、
もうその地域の地域、はいはい、
で消防分団とか福祉とかいろんな、はいはい、あの立場で毎回あの月とか月1回は個別訪問して状況を確認したり、
あ、そうなんですね、
全国で進んでるんだね、でそれを中心的にやったはった会長さん亡くなってしまって、今また次の方がやってはるんですけど、
はい、
本音を聞くと、まあ、ラジオのゲストに出てもらったん
ですけど、あ、はいはい、あ、先ほどの、はい、
きつい言うた
きついその理由というか、
やっぱり仕事以外で任務が
ある、あ、そうですよね
だからそういうあの非常に御所に近いのもあって、
あ、はいはい、
あのそういう地域が充実してるんで結構人気のエリアで、まあ、その空き家を置いとくのもったいないんで、はい、売るとか直して借りてもらうとか、
はいはい、あのそういう動きはあるんですね、
はい、であと一つはね、あの建築士会が担当して、私はそのチームに入ってないんですけど、
はいはい、
六原学校いう六原蜜寺があるとことか、
はい、
あの陶芸なんか多かったところでも、はい、あの同じようなことやってまして、
あ、そうなんですね。
でそこはもともと京都芸術大学、芸術大学ちょっと名前が入ってありまして、はいはい、その町づくりで入り込んでありまして、はい、その
大学が
芸術大学、
はいはい、
でその関係で空き家にあの学生さんのアトリエ兼下宿が実現したりして、なかなか、
あ、いいですねあ、なるほど、はい、そうすると学生さんがそこに住むと、はい、住むこととアドリエとしても使える、はい、あ、いいですね、
まあ、遠山号みたいなとこだけであるし、実は街中にも傘があり
ますよね。そうですよね。でも皆さんおそらく京都に住まれてない方がその京都でもその過疎というか、しかも中心の部分でそういうのが起こっているってあまり知られてないですよね。
なんでその辺をなんとか解消しようことで、小さいところに分かしたりとなったり、芸術家のアトリエしたりとか、
はいはい、
いろんなあの活動やってますので、
そうなんですね、
やっぱりあれですね、チームワークとネットワーク
ですね、そうですよね、つながりをほんでその地区ごとにもう皆さん動かれてるんです、
はいはい、でまあ京都市なんで、はい、1、2年はコンサルタント、あの京都市からいらっしゃるとコンサルタントがあって、はいはい、そこで運営すると、あとは任された団体があるんで、
はい、
あとは例えば私のチームなんかあのボランティアとか応援してあ
そうなんですね、
はい、やっぱりあのどこでも最近町づくりがもう中心になってますね。
そうですね、やっぱ皆さん関心があるというか、うん、まあ、今後の心配もあるでしょうし、はい、最近のこう、まあ、震災もあったんですけど、はい、この1年伏木さんが見てこう京都の雰囲気っていうのはいかがですか？
まあ、仕事はそこそこで、どっちかいうと、
はい、
他県から移ってきはる人増えたみたいで、前よりマンションとか、
はいはい、
住宅の工事がちょっと増えたような感じはありますね。
あ、減ったのじゃなくて増えた、
はいはいはいはい、
そうなんですね、はい、そうすると観光ではなくてもう他のところから住むってことですよね、は
い、で特に高級の物件ほど さっき埋まったとか、
ああ、なるほどなるほど、
一時観光の人減ってましたけどまた落ち着いたみたいな、
そうですよね、増えてますよね、そうなんです、やっぱ海外の方も多いですか？
以前よりは確かに減ってると思いますけど、
あ、
はい、やっぱり皆さんビビってありますから、
あ、そうですよね、いろいろな、なるほど、昨年の先ほどちょっとお話したんですけど、はい、もう本当に伏木さんからご協力いただいて、去年の6月に全国交流会を NSP の活動として京都で行ったんですけど、はい、その2日目に、まあ、講演と、はい、あと皆さんで本当に街歩きをして、いかがでしたかね、その参加者の方とも、
皆さん喜んで
ました
、
はい、すごい喜んでいただいて、
ね、無理な計画だ
った
んで、タクシーでどうしません
、ちょっとあの時間的なでも先ほどの三条のところの話も、はい、実際にその自分たちで歩くっていうのも、はい、なかなか経験がない方もいらっしゃいましたし、あとその鴨川の、はい、あの下を歩いたのも、大体皆さん上歩くので、下が、はい、ああいう形はなかなかできないですからね、はいはい、どうですかね、今後 NPO の活動としてもそうですけど、京都をこういう風にしていきたいとか、
まあ、京都はやっぱりネタとして、
はい、
街並みとか景観とか、はい、いろんな職人さんがいてるということなので、そうです
よね、はい、
あの応仁の乱に始まり明治維新も
続いていたんで、
そういう動きがあるんかなという感じがしますね。
ちなみにその職人さんのお話になると、例えばその職人さんでももう年配の方もいらっしゃいますし、その若手に継ぐというか、
はい、若手でも頑張ったところって
結構いらっしゃいますか？
もともと西陣なんか先端産業の町やったんで、
あ、なるほど、はい、
銀の糸、金の糸の銀糸、金糸の技術を利用して、はいはい、もうちょっと古いですけど、はい、あのポテトチップス の、
はい、あのお菓子なんですよね、
アルミを凝着する技術と か、 なんかそれとか同じように金箔銀箔を糸に貼ったりする技術で、
はい、
福田電子とかそういう IC 会とか、
はいはいはい、
そっちの方はやってあるみたいですね。
あ、そうなんです、はい、でも本当じゃあその伝統と最先端と両方で、はい、結構もう若手の人もいろいろ動きで職人さんとして、ね、
まあ、まあ、ただあの今まで通りの仕事をしてるところはちょっときついみたいで、
ああもうそのまんまの、
やっぱり波に乗って新しく乗ってと
で変化にこう、ね、そうですよね、はい、今までどう やっぱそういう方もまだいらっしゃる、
はい、まあ、いらっしゃいます
か、ね、
だからまあいろんな人がいるんで京都面白いですね。
そうです ね、 ね、もう本当お一人お一人の、ね、逆にその皆さんが知られていない京都の問題点というか課題というか、四季さんが住まれてずっと、
まあ、まあ、どちらか言うと旅行客には愛想いいですけど、新しく入ってくる人に対して閉鎖的なんで、
ああなるほどな、そうですよね、
もうちょっとその辺オープンにした方がいいかな。
なるほど、観光客の人はもうそれ限りですから、
そうそうそうですよね。
あ、なるほど。でもそうすると先ほどあの新しい他のか、うんうん、ところから京都に移られて住まわれる方が増えてるっていうふうに、
ね、まあ、いいことだと思いますね。
そうですね、
あのシャラメックの京寺さんももともと鹿児島出身ですし、まあ、
あ、そうなんですか、
いろんな人を取り込んであの京都の日本の中の京都みたいな、
そうですね、逆にその隣との県との仲というか、
まあまあそれぞれ京都大阪神戸とか言いますと、はい、みんな自分が一番持てます、
うん、なるほどなるほど、
その関係面白い
そうですね、いろんなところの個性が、
で特に今度 の、 あの福井県の原発では、はいはい、京都大阪滋賀県もタッグ組んで、
ああなるほど、 そうですよね、タッグを組んで、
福井が口出すないと被害はどこにも及ぶやからね、一軒に任せられ
ない、そうです、任せられないですよね。そうですよね、近いですからね、
特に琵琶湖は関西の水亀ですからね、汚染されたら大変なこと
になりますからね。そうですよね、そうですよね、そういう時はもう皆さんでこうチームワークというか、そうそう、ね、
まあ京都はまだあの大阪の橋本さんみたいに、
はい、
あ、ちょっとあの強く出る人出てこないのもうちょっと先になるかもしれませんけど
ちょっとまたそこは雰囲気が違いますもんねそうですよねこう観光で京都に来られてる方多いかと思うんですけど、うん、何回か観光では京都に来てる方に対して 今度こういうところ見たらいかがですかみたいなところってどういうところですかね、まあ、京都の良さは。
やっぱり一度住んでみはんのが一番かなという。
ああなるほど、住む、
はい、で、あの私らのやってるメンバーの不動産屋さんが、
はい、
古い町屋を買って、
はい、
リフォームして、
はい、
アメリカ人とオーストラリア人に売って、
へえ、
普段はいらないんで、
はい、
1ヶ月とか1週間の期間貸しされてて、
ああなるほどなるほど、
で祇園祭りの前後1ヶ月だけ自分らが住まはるというの、
あ滞在費用、あなるほど、
しかもね、あの今はちょっとあれですけど、以前は 7% ぐらい回るんで投資も向いてるみたい
な、あなるほどあそういう方もいらっしゃるんですね、
はいはい、ですから観光から長期滞在する方もいらっしゃいますし、
そうですよね、
あのメンバーの女性のこと木村さんがいらっしゃって、
はい、
あの大覚寺の佐賀五流の学校にはまらはって、
はいはい、
あの毎年下宿ずっと借りたままでそこで佐賀国の勉強に至ります。ぜひあの京都に来てもらうと何か勉強されるといいでしょうね。
そうですよ ね、本当に観光で一泊二日とはではなくて、もうちょっとこう長く滞在という形で勉強、
あらゆることの家元もありますし、
そうですよ ね、
陶芸の
家がそうですよね京都はじゃあ皆さんまたいろいろ来ていただいて、
お金落としていただいて、
やっぱそこは観光でもあれなんですかね、その、まあ、来て見てっていうところなんですけど、はい、そのお金を消費してっていうところまではなかなかつながらない、
まあ、結構ね今ね、あの高い町屋なんかでも、
はい、
私のお客さんも町屋と土地で7000万で、
はい、
リフォーム3000万でちょっと悩んであって、
はい、
一旦断られたけど、他のチームを受けてすぐ売れてもいますんであります。
あ、そうですか、はい、なるほどそうなんですね、はい、でも落ちるとか落ちるんですね、
結構あのうまいことこう 町屋いうフレーズで、
あーなるほど、
ダブテンが来ていただいて、
はいはいはい、
だいぶ活性化してきたような気がしますね。
そうなんですね、最初の冒頭から町屋っていうお話が出てるんですけど、ね、その町屋っていう、京都の町屋っていうと皆さん大体のこう雰囲気で、はいはい、まあ、こんな感じだろうなっていうのがあると思うんですけど、
どっちかというと京和さんみたいに勝手に京町屋言ってて要はあの建物は昭和26年に建築基準法いうのを田中角栓が作って、
はい、
法律ができて、はい、てからの木造住宅とそれまでの木造住宅の作り方違って、
はい、昭和26年の前後で、
はいはいはいはい、で、あの伝統工法言いましてね、お寺とか、はい、いわゆる皆さんご存知の古民家みたいなのを建てているのが伝統工法言いまして、はい、石の上に柱建てて、
はい、石の上に、はい、
で土壁で支えている柔らかい木造住宅が伝統工法なんです。でその中に京町屋も入りますし、
はい、
あの東京も残ってないかもしれませんけど、
はい、
あの長野県の馬込とかの辺の残ってるのがそういう古い町屋、はい、でそれに対して新しい建物は在来工法言いまして、ね、木造ですけどコンクリートの基礎があって、
はい、
あの筋交いとか構造工法とか固く建物を固めようというふうな、
ああそうなんですね、はい、もうじゃあ全然違うんですね作りは、は
い、まあ、ただ今まで関連京町屋や宇伝堂工法の建物もリフォームとかしてたんですけど、
はい、
あのこの、10年ぐらいになりますかね、はい、宴会体力計算で構造的にチェックできるいう風になりまして、
はい、
で最近はあのできるだけ構造計算して実際に安全を確かめて、はい、必要な壁を増やしたり、
あそういうこともするんですね、
重すぎる壁は取ったりとかいうことを、
あ取る、
はい、でも一番いいのは、この京町屋に限らず、
はい、
頭が軽い方がいいんで古い土拭きの瓦よりは、
はい、
土を取って、
はい、
土を拭かない、あの横向きに棒を置く3言うんですけど、
はい、
引っ掛け3側に変えたら確実地震性能上がるんで、京都市なんかはそれをあの最近、上限30万とか屋根工事に関して助成筋をして、はいはい、してなってきましたね。
あ、そうなんですね、
はい、なかなかハードルが高くて、はい、皆さん助成受けへんかったので、
はい、
あんまり細かいと言わないんで、
あなるほど、
屋根を軽くしたり、
はい、
で足元をしっかりするように足元をつないだりする工事すれば助成しましょう、はい、この4月から始まる
んです。あそうなんですね、はい、その屋根にその土のあれは重いから危ないんですね、はいはい、
やっぱり軽い方が より地震に強くなる。
ああなるほど、はい、そうなんですね。で
伝統的な多分西本願寺と東本願寺工事やったのも、はいはい、構造的に強くするために土拭きやった瓦を、
はい、
そういう土を使わないあの工法に瓦変えてると思います。
へえ、じゃあそれはもう一回全部あの
取って、
そうするとまあ地震にも強いんですよ、はい、そうするとやっぱ昭和26年を境に
建物
が違うんですね、
はい、でまあ町屋でしたら柔らかい建物なんで、
はい、
合板とか筋交い皆さんと同じのはちょっと強すぎてダメなんで柔らかい土壁とか土壁に準ずる壁で補強しないとバランス崩れるんです。
ああじゃあもう本当あれですよね、補強すればいいってもんじゃないですよね、はいはい、そうですよね、
まあ、ただあの絶対した方がいいのは足元が緩いんで、はい、足元は床下でつなぎましょうって話して柱同士とかもね、
あ町屋のその修復の部分、はい、あそうなんですね。
それとできれば屋根は軽くした方がいいですねという、
冬のその断熱というか、まあ、京都寒いじゃないですか、はい、冬は、
まあ、あのですのであの元々の町屋の生活スタイル好きな人は火鉢だけで喜んであるんですけど、
あなるほど、
そういう人がいるんで床下に断熱材入れて、
はい、
できるだけ床暖房した方が快適ですよという。
ああなるほど、
まあ、今ちょうどリフォームしてるお宅も、
はい、
今見積もり中でもう時期着工するんですけど、
はい、じゃあ町屋のですね、
はいはいはい、火袋用ですけど天井の空気を逃がす空間が12メートルぐらいありまして、
は
い、
12メートルですか、
はい、で上の方にあの風抜きの穴が開いてまして、
はい、
雪の日は雪が降ってくると。
え
で普段は寒い日は冬はコート着ながら料理したってそれはさすがじゃないリフォームしましょうということで、
あなるほど、
やっぱ地元の人は快適にしよう思ったんですけど、あの田府県から来はる人はせっかくやって京都らしい、まあ、いいね言ってはる人もありました、
もう四季を本当に体で感じるっていう、そういう方はもうそのまま
やられますよね。 で、まあ、できればどうですとあるんやったら最低構造のチェックをしてくださいねと私らのチーム、
ああ、そうですよね、うん、住むわけですからね、その町屋に住む方でもその住み方は人それぞれですね、
まあ、ただあのキッチンとかお風呂、はい、トイレはやっぱり皆さんきれいにされますね、
それ生活スタイルもありますもんね、はい、へえ、でも外見はもうそのままですよね。で最後にボンゴ NSP としてこういうのはやってほしいとか、うん、一緒にこういう活動をしたいとかいうのがありましたら、
やっぱりどうしてもあの主力メンバーが東京方面多いんで、
そうなんですよね、
京都ちょっと弱いんですよ NSP、ね、 で関西大阪で大野さんなんかが頑張りましたよね、はいはい、ちょっとなかなかその辺が上にできないんで、はい、京都も人を増やして
あそうですね
京都たまにもぜひやりたいの
はいありがとうございます、まあ、NSP としても今はやっぱりどうしても関東が多くなるんですけれども、うんうんうん、一応関西まあ、もちろん全国各地でいろいろ活動できるようにやっていきますので、はい、これからもよろしくお願いします。
魅力
から
協力
いやとんでもないです今日はありがとうございました